私たちはこの2週間、クリスチャンの人生は世間の直線の上に形成されるものではないという事実について考えてみました。パウロとバルナバは二次伝道旅行を前にして、一次伝道旅行の時、伝道チームを無断離脱して家に帰ってしまった無責任青年マルコをまたもう一度同行する問題を前に、意見が食い違いました。ついには意見の折り合いもつかず、結局二人は自分と異なる相手の考えを通して、神様の御心が成就されるようにと、お互いパロプシスモス、激励して別れました。39節を見てみましょう。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船出したが、パウロと別れたバルナバはまたマルコを同行させ、一次伝道旅行の時の最初の目的地だったキプロス島へ去っていきました。そしてバルナバは使徒言行録の舞台に再び戻ってきませんでした。本文を最後にバルナバは使徒言行録の舞台から永久に退場してしまったのでした。本文以降の使徒言行録の舞台は幕を下ろすまでパウロ一人舞台として展開されていきます。それで人々は使徒言行録の主人公はパウロであり、バルナバはパウロよりもはるかに及ばない助演のうちの一人とみなします。それは人々が世間の直線上にパウロとバルナバを立たせて、二人を相対的に比較した結果です。しかしそれは聖書から全くかけ離れた発想です。パウロとバルナバは主の証明が異なっていました。パウロが大衆伝道のために証明を受けたならば、バルナバは主が自分に任せてくださった一人の人を正しく立たせるために証明を受けた主の道具でした。自身に対する主の証明に服従していたバルナバによって、故郷のタルソスで13年も蟄居していたパウロが、私たちが知っている通りのパウロになれ、一時無責任青年だったマルコはついには使徒ペトロとパウロの同役者になっただけではなく、四福音書の中で一番先に訳されたマルコによる福音書の記録者となりました。それゆえ際立って見えることといえば、せいぜいパウロとマルコのたった二人をしっかり立たせただけのバルナバの人生も、本文以降使徒言行録を自分の一人舞台として何度も地中海世界を巡り歩きながら数多くの人に福音を伝えたパウロの人生も、神様の前では優劣つけがたい絶対的な意味を持っているのです。神様は似たり寄ったりの人間を世の中の直線上に立たせて、お互い競争させ比較しながら相対的に評価されるお方ではなく、人間の人生をおのおのの証明に従って絶対的に評価なさるお方だからです。2000年前のローマ帝国の直線を考えてみましょう。その時にも権力を持っていたり、多くの財産を所有した人々、いわゆる出世して成功した人々がその直線の先頭を占めていました。その直線の上にパウロとバルナバを乗せてみるとどうなるでしょうか。彼らに権力があったでしょうか。彼らに財産があったでしょうか。彼らが世俗的に出世し成功した人々だったでしょうか。決してそうではありませんでした。その直線上では失敗者であり、無能力のものに過ぎなかった彼らは、間違いなく最下位人生であり、彼らに与えられる席は、その直線の一番後ろの席でしかありません。 それなのに彼らがこの世の中を新しくする神様の道具として証明を受けることができたのは、神様はこの世の直線の上で、この世俗のものの基準として人間を相対的に評価するお方ではないからです。しかしパウロはローマで斬首刑で殺され、バルナバはキプロス島で殉教したものとして知られています。当時人々がパウロとバルナバを世間の直線上で世間の基準だけで判断したからでした。一体それだけでしょうか。そのローマ帝国内でこの地に来られた御子である神、イエス様を十字架の死に追いやった人々は、自ら神様の選民と自負していたユダヤ人たちでした。彼らもやはり神様を信じていると言いながらも、この世の直線上で生きていたからでした。この世の直線を追い求める限り、私たちがいくら信仰生活を一生懸命しても、神様が私たちの人生の目的と主人になることはできません。神様を信じていると言いながらも、世間の直線を追い求めるということ自体が、すでに神様を世間の価値のための手段とみなしていることを意味するからです。それでクリスチャンは世間の直線ではなく、丸い円の上で各自が自分の証明の方向に従って自分だけの絶対的な人生を生きる人々です。各自自分の証明の道を追うクリスチャンの人生は、すべて神様の前で絶対的な意味を持っているので、その時クリスチャンは自分と違う人生を生きる人々を激励しながら、自分の人生に対する絶対感謝、絶対満足、絶対の喜びを享受することになります。主がパウロを通じてこのようにおっしゃいました。テモテへの手紙2の2章20節から21節の御言葉です。さて、大きな家には金や銀の器だけではなく、木や土の器もあります。一方は尊いことに、他方は普通のことに用いられます。だから今述べた諸悪から自分を清める人は、尊いことに用いられる器になり、聖なるもの、主人に役立つもの、あらゆる良い技のために備えられたものとなるのです。今述べた諸悪から自分を清めるというのは、その前の説によると、不義から自分を清めること。言い換えれば、自身を高潔にして区別することです。この世の直線上で、金の器、銀の器、木の器、土の器を比べれば、一番高い器は金の器であり、一番つまらないものは、安物の土の器です。それはあくまでも世間の直線上でのことに過ぎず、神様の前で形成されるものではありません。神様の前では自身を清くし区別さえすれば、金の器でも土の器でも例外なく、神様の尊い器として使われます。モーセが当時世界最高最大の帝国であるエジプトの王子として、巨大で華麗なエジプトの王宮で暮らした40年は、モーセの人生で世間の直線上の金の器に当たりました。しかし、一日にしてミディアン荒野の羊飼いに転落した40年間は、世間の直線上で一番安物の土の器に該当する時期でした。しかし神様は、モーセがこの世の直線の金の器だったエジプトの王子時代に、彼をご自分の器としてはお呼びになりませんでした。モーセが義父エテロの家の羊飼いに転落し、 この世の直線上で一番安物の土の器であった時に、神様はエジプトの奴隷生活からご自身の民を救うためのご自身の器として彼をお呼びになりました。自分の所有といえば痩せ細った棒切れの杖一本だけの80歳の老人モーセは、この世の直線上では何の役にも立たない土の器でしたが、神様の目にはその時のモーセが初めて自身を清め、神様の照明に自身を完全に任せてしまう姿勢を備えていたのでした。旧約聖書のエゼキエルとダニエルは共にバビロニア帝国に連れ去られた戦争捕虜でしたが、バビロンでこの二人の生きた場所は全く異なるものでした。エゼキエルはケバルカハンで一緒に惹かれてきたユダヤ人捕虜と共に暮らしました。征服地に引っ張られていった戦争捕虜にどんな平安な暮らしがあったでしょうか。エゼキエルは捕虜と共にどん底の人生を生きるほかありませんでした。その反面、ダニエルは同じ戦争捕虜でありながらも王宮の中で暮らし、バビロニア帝国の総理に抜擢されました。大バビロニア帝国の総理ならば、ダニエルは金の器であることは間違いなく、ケバルカハンで捕虜と共にどん底生活を生きているエゼキエルは安物中の安物、土の器に間違いありませんでした。この世の直線上では明らかにそうでした。しかし神様の前では全然そうではありませんでした。ダニエルが神様が自身の摂理のために王宮の中に植え込んだ神様の器としたら、エゼキエルはユダヤ人捕虜たちのために彼らの中に植え込んだ神様の等しい器でした。それでエゼキエルとダニエルは全く相反する場所に位置しながらも、お互い相手に向かって、お前はなんでそんな生活をしているのかと非難はせず、相手を嫉妬したり自分と比較もしませんでした。自分を清くして、各自自身に対する神様の証明に服従したエゼキエルとダニエルは、二人とも神様の御前で同一に絶対的価値を持った神様の尊い器でした。それで神様を信じるクリスチャンは、自分だけ世間の直線上から抜け出すことで終わらせず、前回申し上げましたように、神様が任せてくださった、あるいはこれから任せてくださる自分の子供たちも丸い円の上で、各自神様の照明に沿って自分の人生を生きていけるように信じてあげ、後押ししてあげなければなりません。直線は一つの方向に向かうだけなので、世の中の直線上では全ての人々が一等から最下位まで順位がつけられるものですが、丸い円は360度全方位に向かって開かれています。360度だからと丸い円の上に360種の生きる道だけあるのではありません。神様に向かって完全に開かれている丸い円には、人間の数だけ多様な照明の道があります。それで私たちが、私たちの子供が丸い円の上で主の照明に従って自分の人生の道を探していけるよう信じてあげ、後押しする時にだけ、私たちの子供は幼い時からこの世の直線上で世間の価値に隷属せずに、神様の器として生きていくために絶対に必要な献身、犠牲、奉仕、仕えの徳目で自分を清く培っていきます。すでにご存知の方もいらっしゃいますが、 私の2番目の子供の話をすることをご了承くださいませ。2番目の子供が高校2年の夏休みの時、私の小学校の同窓生の招請で1ヶ月間英国で開かれたサマーキャンプに参加したことがあります。そのキャンプを主管した学校の校長先生が私の子供に目を留め、学費全額を奨学金として交換学生として私の子供を1年間置いておきたいとおっしゃいました。私の子供もやはり1年間外国生活に挑戦することを望みました。私ども夫婦は子供と1年後に必ず韓国に戻ってきて家族と共に暮らすことを約束した後、英国で交換学生生活をすることになりました。約束の1年が終わる頃、その学校の校長先生から連絡が来ました。子供を英国で続けて勉強させたら、オックスフォード大学に進学可能と判断されるので、自分が責任を取るから引き続き英国にいさせましょう、とのことでした。それは本当にありがたい提案でした。しかし、私ども夫婦はその提案を丁重に辞退しました。万一私ども夫婦がこの世の直線を追い求めたら、言うまでもなく感謝を持ってその提案を受け入れたことでしょう。私ども夫婦は私どもの子供が高校を卒業するまで未成年である期間は家族と共に暮らすことが何よりも重要という価値観を持っています。子供たちが親兄弟と共に揉まれて暮らしていきながら、自然に献身、犠牲、奉仕、使いの生き方を体得する中で、正しい品性、正しい人格、正しい情緒、正しい心を備えた人に成長することができ、そのようにして初めて成人しても自分に与えられた証明の人生に忠実に、どんな状況の中でも人との関係で幸福な人生を自ら切り開いていけると信じるからです。それで4人の子供たちが小さい頃から高校を卒業した後は自分の選択のもとで外国で1人勉強できるが、高校卒業までは家族と共に暮らさなければならないと約束していたのでした。しかしその途方もない提案を受けた私の子供自身は、英国で続けて勉強したかったのではないでしょうか。もしも子供が英国滞在を言い張って戻ってこないなら、私ども夫婦には特別な術はありませんでした。しかしありがたいことに、2番目の子供は英国で1年間の生活を整理して、約束通り韓国に戻ってきて、家族と共に暮らしながら高校を卒業しました。そしてポハンにあるハンドン大学に進学し、1学年に在学中の時でした。中国の朝鮮族のために中国ヨンビョンに、ヨンビョン科学技術大学を設立したキム・ジンギョン総長が、私の子供にヨンビョン科学技術大学で朝鮮族の青年と共に勉強してみることを提案しました。1年前高校3年の時にも同じ提案を受けて辞退していた私の子供は、キム総長の2回目の提案を受け入れ、1年の2学期からハンドン大学を退学してヨンビョン科学技術大学の学生となりました。そこで卒業前、中国西部の新疆ウイグル自治区のウルムチの新疆大学で1年間交換学生として修学もしました。 それから1年2ヶ月前、ヨンビョン科学技術大学を卒業して、帰国して以来、現在まで中国で発病した重症の椎間板ヘルニアの治療中です。人々は一般的に学歴を上昇させていくことを望みます。しかし私の子供は自分が学歴を下げる道を選択しました。言い換えると、世間の直線上で土の器のように見える道を選択したのでした。それは世間の直線上ではこの上なく無謀で愚かな選択でした。しかし私と妻は、この子が中国で朝鮮族の青年、ロシアと北朝鮮からその学校に留学してきた高麗人の青年と北朝鮮の青年、そして漢民族の青年及びウイグルの青年と交わり暮らしながら4年間体得した人生の経験と重要な事柄は、この子が一生涯主の証明に従って自分の人生を生きていくのに重要な財産となり、需要分として作用するものと信じています。この世の直線上の金の器が必ず神様の御前でも金の器であるのではありません。むしろ聖書は、この世の直線上での金の器が神様と無関係である場合がより多いことを証言しています。この世の直線上での安物の土の器が神様の前でも安物の土の器であるのでもありません。聖書に登場する人物の中で神様の尊い器として使われた人々は、大部分この世の直線上では安物の土の器のように見える人々でした。自分が取るに足らない安物の土の器であることを悟る人だけが、自分に頼らず、ただ神様のみに依存しながら、神様の御前で不断に自分を清らかに育てていくことができます。それでクリスチャンであるならば、家族全員が丸い円の上で各自、主の証明に従って自分の人生を生きていけるよう、お互いが最後まで信じてあげ、後押ししてあげなければいけません。ここでこんな質問がなされるかもしれません。世知辛い世の中の熾烈な競争の中で、他の人々のように世の中の直線を追い求めずして、自分はもちろん子供たちも主の証明に従った自身の証明の人生だけでも、果たしてまともに生きていけるのだろうかという質問です。この質問に対する答えは、信じること、ただこの一言です。私たちが世間の直線を脱してきた家族が、共に丸い円で各自の証明に従って自身の人生を生きようとするのは、私たちが神様を信じるクリスチャンであるからです。私たちが神様を信じないなら、そんな人生などは夢にも考える必要もありません。それで私たち自身が神様を信じきることにより、自分の証明の人生に服従する信仰の良心として生きていく限り、仮に私たちの子供がこの世の直線上で安物の土の器のように見えるとしても、青年時代のマルコのように一時無責任で無能力に見えたとしても、私たちが他の両親のように、私たちの子供にこの世の直線のもので充足してあげることができないとしても、神様がすべてのものを動員して、私たちの子供に対して必ず責任を取ってくださり、またご自身の絶対的な尊い器としてお使いになられることを信じなければなりません。それが信仰です。このような意味で、今日の本文の中でバルナバと共に またキプロス島に出発したマルコの両親は私たちに示唆することが大きいです。人々はイエス様が十字架に釘付けにされ亡くなられる前、弟子たちと最後の晩餐を持たれた場所をマルコの屋根裏部屋と呼びます。マルコという人の家の2階という意味です。最後の晩餐が終わった後、イエス様が最初に聖餐式を挙行した場所も、復活なされた主が恐怖に震えている弟子たちを2度も訪ねて来られた場所も、イエス様が昇天された後、弟子たちを含む120名の信徒が祈りながら初代教会の台頭が始まった場所も、五旬祭に聖霊がご降臨された場所も、すべて人々がマルコの家と呼ぶその家だったと知られています。しかし人々がマルコの家と呼ぶその家を、聖書ではマルコの家と呼びません。使徒言行録12章12節はその家をマルコの母マリアの家と呼んでいます。全財産は夫の所有と言われた当時に、その家がマルコの母マリアの家と呼ばれていたのは、マリアが夫を亡くした家父であったことを意味します。夫と死に別れ一人残ったマリアは、歳月の流れとは関係なく自分の家をずっと主のために差し出し続けました。使徒言行録8章はクリスチャンに対するユダヤ教の大迫害により、エルサレムのクリスチャンが四方に散らばるしかなかったことを伝えています。使徒言行録12章によれば、文法王ヘロデ・アグリッパ一世は主の弟子のうちヤコブを斬首刑に処し、ペトロを投獄することまで行いました。このようにエルサレムでクリスチャンとして生きていくということは、当時としては危険なことでした。さらに最高権力者が教会を迫害する中で、自分の家を主のために公然と差し出し続けるということは、より一層危険なことでした。それにもかかわらず、マリアがその危険な生き方を感受していたのは、彼女が世間の直線を追い求めず、主の召命に従って召命の人生を生きる信仰の女性だったからです。それならば、この世を早く去ったマリアの夫、すなわちマルコの父は、マルコのために何もしなかったのでしょうか。むしろその反対でした。使徒言行録12章12節を見たときに申し上げましたように、その後マルコはマルコによる福音書を記述しながら、父親に対する記録を残しました。すなわちマルコはマルコによる福音書14章14節で、イエス様が十字架に釘付けにされる前、弟子たちと最後の晩餐を催せるよう、人々がマルコの家と呼ぶ家、言い換えればマルコ自身の家をイエス様に初めて提供した家の主人をオイコデスポテースと表記しました。この単語は成人男子を指す単語です。人々がマルコの家と呼ぶ家を最初に主のために差し出した人は、マルカの母親マリアではありませんでした。当時子供だった息子のマルコでもありませんでした。マルコの父親でした。マルコの父親は主のために自分の家を進んで差し出すほどの献身の信仰の人でした。神様が神様の御国の必要のために、彼をまず神様の御国にお呼びなされたなられた後は、一人残った妻マリアが夫の信仰を引き継ぎ、自分が相続した家を続けて主のために差し出しました。マルコはそのような父親と母親のもとで 生まれ育ちました。この世の直線上でではなく、丸い円の上で 主の証明に従って生きるよう養育されたのです。その息子マルコが使徒パウロとバルナバの随行員になり、一時伝道旅行に従って出かけた時、母マリアの気持ちはどれほど嬉しかったでしょうか。しかし息子のマルコが中途で伝道チームを無断離脱し、無責任にも家に戻ってきた上、自分の息子が原因でついにはパウロとバルナバが決別した時、夫に先立たれ一人マルコを育ててきた家父のマリアの心は引き裂かれたのではないでしょうか。しかしマリアはバルナバに従って再び二次伝道旅行に出かける息子のマルコを引き止めはしませんでした。神様を信じるがゆえ、息子マルコを最後まで信じました。そして彼女が信じていた神様は、バルナバを通して彼女の息子マルコをペトロとパウロの同役者として、マルコによる福音書の記録者として立たせてくださったことで、彼女が信じていた通りにマルコを神様の尊い器として使用してくださり、また責任を取ってくださいました。愛する教友の皆様、世間の直線がいくら華麗に見えても、その終わりは例外なく共同墓地のみであること、忘れないようにいたしましょう。私たち皆、すべての家族と共に丸い円の上で自分の証明の人生を生きながら、私たちの子供が主の証明に従って自分の人生を探していけるよう、最後まで信じてあげ、後押ししてあげるマルコの父親と母親になりましょう。その時、私たちの子供がたとえ世間の直線の上で安物の土の器に見えたとしても、青年時代のマルコのように一時無責任に生きていたとしても、私たちが他の両親のように、私たちの子供に世間の直線の事物で充足してあげられなくても、私たちが信じる神様が私たちの子供の人生を、この時代を新しくするマルコによる福音書にならせてくださり、私たちの家族をマルコの父と母の家と呼ばせてくださることでしょう。お祈りいたしましょう。エジプトの直線の上で金の器だった王子の時代のモーセではなく、その直線の上でつまらない土の器のようだったミディアンの羊飼い時代の80歳の老人モーセをご自分の道具としてお呼びなされた神様、バビロニア帝国の直線の上で金の器である総理になっても、ただ神様だけを頼りながら神様の御前で自分を清めるよう培ったダニエルと、その直線の上で安物の土の器のようなどん底の人生を生きながらも神様に自分を完全に託したエゼキエルを、何の区別もなく同じく神様の絶対的な道具として尊く使われた神様、ローマ帝国の直線の上で権力や財産もなく、出世と成功とも距離がほど遠く、安物中の安物の土の器のように見えたパウロとバルナバを選び、その時代のためのご自分の摂理を成し遂げられた神様、私たちは皆その神様を信じるクリスチャンたちです。私たちの人生は世間の直線上ではなく、神様に向かった360度完全に開かれた丸い円の上で、私たち各自に向かった主の証明に従い形成されることを忘れないようにさせてください。私たち皆が 私たちの家庭を主の通路として主に差し出すマルコの父と母にならせてください。家族皆が主の中でお互い揉まれながら愛する中で、献身と犠牲と奉仕と使いの人生を体得しながら、神様の御前で自分を清く培う術を身につけさせてください。私たちの子供がたとえ世間の直線上で土の器に見えたとしても、あるいは誤ったり失敗したりしたとしても、私たちが他の両親のように、私たちの子供に世間の直線の事物で充足してあげられないとしても、むしろそのすべての過程を通して神様が私たちの子供をご自身の道具として直接立てようとされていらっしゃることを疑うことなく信じさせてください。そうして私たちの子供の人生がこの時代を新しくするマルコによる福音書にしてくださり、私たちの家庭がマルコの父と母の家と呼ばれるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。